はい、おはようございます。チミシマツオとデジャビシの声。
もう大英ぐらいまで来ていて30分ぐらいしか撮れないかもしれないですけど、続いて一個続けていこうと思います。で、そう、 C1 クライマックスの元は、ああ、水筒のお茶がポンつってあの中でドッポンしてサングラスが濡れた、まあもちろん G1 クライマックスっていうプロレスラーっていう話は多分何回か前にしてると思うんですけど、僕はプロレスずっと追いかけてるわけじゃないんですよ。で、僕の元々師匠であった、現代美術家の村上隆さんが一時期プロレスだとか総合格か、あの桜が出てきた時のあの辺のゴタゴタにすげえ感化されてプロレスにハマった時期があったんですよね。で、働いてる人がプロレスオタクの人がいて、で、その時からの、その時の影響が僕にも残っていて、その頃はもうデッチで1メーターぐらい前しか見ないで生きてたんで、もう働くのが黒目もちっちゃくなってましたし、だから別にそんな、その時に一緒にプロレスのことを楽しむとかそんな余裕なんて1ミリもなかったですけど、でもなんかそのプロレスっていうもののその考え方、脳みその使い方が面白いっていうのは、村上さんの影響ですね、僕は。で、なんか、なんだろうな、まあ、お姉ちゃんプロレス好きだったんですけど、ちょろちょろは見てて、子供の時は。だけど、今だから、本当にファンの人からしたら全然追えてないんですけど、でもその、プロレスのことをすごい好きな人が書いた本の影響が強いかな。で、まあ、一体何なのかっていうことで、その、まあ、プロレスリングは見せ物の部分があるんですよね、そのショーの部分が。だけど全部のから試合だから、なんか全部のからくりが別に決まってないわけで、どっかで誰かが裏切るかもしれないし、なんつうんだろうな、だから八百長とかっていうのはもう本当に浅い話で、じゃああれがだから本当になんかそのガチなのかって言われたら、ある意味ガチだし、そのあんなね大変な戦いの仕方っていうのはないと思う。あれはね、ルールの中に、暗黙のルールの中に攻撃を受けるっていうルールがあるんですよ。それが多分みんなの理解をができない格闘技との違い、普通のあの結果だけが求められる格闘技との違いは、こう普通、僕ボクシングが格闘技の中で一番長いというか好きなんですけど、まあボクシングしかなかったんですけど、ビデオとか撮ってましたからね、中学生の時とかで。もちろんその後総合とかも出てきて、攻撃は受けない、ダメージはゼロに近ければ近い方がいい、だから相手の攻撃は受けないんです。で、当たり前ですよね、普段の生活だってそうだけど、マイナス点が少ないければ少ない方がいい、でお金はたくさん稼げた方がいいとか、そのリスクが少なく上がりが多い方が いいのがまあ理想なんでしょうけど、プロレスだけはルールが違いまして、男気を見せるわけじゃないんですけど、相手の攻撃は、暗黙のルールっていうといやおかしいんですけど、なんか難しいですけど、その攻撃はやっぱ受けないと面白くないですよねっていうのがあって、受けてもうへっちゃらだぜっていうのかな、なんかそういうので受けるでやり返す、相手もじゃあそれを受けて立つみたいな、ものすげえそのあれなんか何て言うんだろう、大変なことをしてるんですよね。でそういうおかしなルールをやり抜くためにあの体があって鍛えられた。でも総合格闘技とかでも受けないのはあのベストって言いながら実際受けるわけで、だから防御力が異常にいいけど一発もらったらダウンしちゃう人間より、防御力はそこそこだけどまあまあもらっても倒れない人間の方が強かったりするんですよね。だからそういう意味では実際その真剣勝負の場においても理想と現実の中で、いろいろ違いが出てくると。でまあまあ、プロレスはそういうところがあって受けがあるというのがすごいなと思って、でちょこちょこ見て追いかけてとか追いかけたりしてたんですけど、まあ、福島さんがプロレス詳しくて、あと僕の最近はまあ全然遊んでないですけど、塊の番頭とかしてたゾンビさんもすげえ詳しくて、多分ゾンビさんは塊とかをプロレスの目線で見てたんだと思うんですよね。いろんな個性的な選手がいて、いいところと悪いところがあって、みんながその持ち味を出して戦ってるじゃないけど、その興行を成し得ているっていう。で、じゃあいざあんでなんかプロレスの戦いって、じゃあ八百長だっていう人に聞きたいな、じゃああれ見てて痛くないないのかというか、痛いじゃないですか。まあパンチとかは本当に全部当てたりはしないかもしれないけど、でももうすげえ削り合うわけですよ。あ、ちょっと今そこ何を言おうとしたか分かんなくなった。まあそうそう、だからなんか物語というか、その割と前後が前後かな、前後というか前かな、なんかそのいろんな流れの中でこうやり合ってて、この2人が戦うみたいな盛り上がりを作って戦ったりするんだけど、その時にこっちが勝ってほしいな、こっちが勝ったらこの後面白いなって思うことがあったとしても、それってでもなんだかんだ言ってお互いの決着で勝敗が決まるんで、やっぱそれって決まってないと思うんですよ。別に試合前に 今回は僕が勝ちますからねって決めてやってるわけじゃ多分ないだろうから、ものすごいその試合の中でのやり取りで、あの心も含めて削ってって決着がつくというか、すごく不思議なものだなと思って見てるんですけど、でもやっぱり技とか体力とかがないと様にならないし、面白くないし勝てないで、なんか体力だけあってもつまんない選手もいるし、だからそんなの見てるとだんだんね、HR の選手とかをプロレス目線で見るようになってくるんですよね。で、今回だからシアンクライマックスに、招待しようと思ってる選手たちは、僕のそのプロレス目線で見てていい選手だなって、いいレスラーだなっていう人らなんすよ。なんていうか、いいレスラーだなっていう。で、まあ、ノミネートまだしてない中にも、味わい深い人がいて、まあ、まだ今ちょっと迷ってる選手がもう何歩かいるんですけど、まあ、とりあえずそのちょっと目立つ。まあ、それで、だから福島さんに喋ったら、その、いろんな、その僕が選んだ選手の名前出すと、あの、あ、プロレスで言ったら誰々だねみたいなことを言ってて、僕はそこまでいっぱいは出てこないからちょっとあれなんですけど、でもなんか人間を見て、釣りの技を見て、でまあ言ったら今の一番って競技になったんで、プロレスではないですよね。もちろんガチンコで釣りの試合なんてほぼほぼそうで、トッパーの大会とかはまだ意地がありますよ。やっぱしょうもない釣り方で買ってきた時にみんなから称賛されないっていう恐れが常に自分たちの中にはやっぱあって、だから僕はね、トッパーの中にはやっぱプロレスがあると思うんですよね。そこが僕らの、僕はトップのオンリーでやってる人らに対する大きなリスペクトというか、そのドリーミーなんですよね。で、夢の方が大きかったとしても、現実魚を釣りは魚を釣ることが最終トーナメンターだって突破だって一緒で、でそれをやっぱとことん楽しんで突き詰めてった、あ、すげえ、黄色いあの高速道路のあのなんか物拾ったり注意したりするボディ黄色で、あのちょめちょめのあの赤と白のしましまとか入ってる車がランクルだった。超ダセーランクル、上にピカピカのやつついてて、ああいうのに乗りたいです。まあまあそれはいいとして、そう、トッパーもはやっぱちょっと僕の中で素敵だなって思う点はやっぱプロレス的だなっていうのがあるんですよね。で、まあ招待選手の中に一人だけトッパーが入ってるんですけど、まあもうちょっといずれかは少しずつ増やしていきたい気持ちはあるんですけど、その人を入れるって決めた時の僕の中の高ぶりはまあまあでかかったですね。で、そうですね、その、まあ、HR が真剣勝負になってっている結果、結局、リスク少なく勝利を手にする方向がどんどん強くなって、まあ、まあまあ、その選手としての見せる部分が減って、まあレスラーとしてはつまんない人らが増えたな、人数が増えた、最初30人とかで始まって60、いきなり60人、70人、80人とかになって、うわー、 確か7、80人でボート屋さんがマックスになったから60、うん、なんかあの大変だなって思っちゃうとこからまさか倍から行くとは思わなかったから、そっから倍超えてましたからね、今年の感じで亀山170とかだから、まあそのね、ぶっちゃけね、増えた分面白い人もちょっとは増えたけど、増えた人数のね8割はつまんないレスラーですよ、僕から言わせれば。しょうもない、もう H1 じゃなくてもいいじゃんっていう、何でもいいんでしょって、その要はハードベイトで、まあ僕はねハードベイトじゃなくてハードな ハートを持った選手と戦いたくて H1 出てたようなところがあって、最初は本当にそういうね腕っぷし比べ、俺はあのパンチだけで行くけど、俺は右パンチだけで行くけどお前はどうするんだみたいな、俺はあのチョップだけで行くみたいなので戦ってたつもりだったんだけど、なんか急にローキックとか蹴られて、であのパチパチパチパチパチパチパチってこうつつかれて、なんだ何やってんだと思って攻撃またグッてやると逃げるみたいなことをされしてる例えひどいですけど、ぐらい僕は今最近のその増えた H1 選手のしょうもない釣りしてるやつらをたくさん見てるので、もう違うと、もう見てる方向が全く違うと、まあ、こいつらはただその盛り上がってる H1 にチャレンジしてみたいっていうのは分かるけど、まあ三尾さんがその趣旨を別にはっきりと立ち上げてないから言えないんですけど、僕はね要はやっぱもっと強いハードベイトのそのソフトな部分、フィネスな部分を掘る人が出てくるのはしょうがないにせよ、それの反対側の強さをもっと考える人間がいるべきだと思ってるし、それを見せたいからという試合に出んじゃねえのって思ってたんだけど、まあ世の中は全然そんなわけじゃなくて、僕の方考えの方がマイノリティなんですけど、まあだからこそ戦う意味があって、もうあの五味貴則はグーチョキパーのグーしか出さないんですっつって、僕は去年の大晦日に泣きましたけど、ものすげえもうチョキパーのが穴開くグーとかね、相手のグーとアイコだけど相手のグーが割れるようなグーがあったっていいんじゃないのかなっていうのをぶつけたいのはあるんですよね、ずっと思ってますよ。そうじゃねえだろ、あの所詮素人であのやるのになんでそんななんかもう縮こまったことしてんだろうって思ってる部分がずっとあって、でまあ H1 は H1 でそういう人間と戦って勝ちゃみんながシントネ川でエビパターンだって言ってる中、僕もエビパターンやってたけど僕のエビだけロブスターだっただけで、ロブスターパターンは2匹で優勝なんですよ。真剣にやって1匹だったからあれですけど、本当に僕はそのロブスターおめえらが萌えエビでやるんだって、俺はロブスターを選ぶって、エビロブスターと伊勢エビの組み合わせで優勝するっていうとこにもう一回戻ろうとしてて、 2年間休んだ後にあの今や取り組んでるんですけど、まあそれでももう大変、170人マックスだったけど120人ぐらいでちょっと少ないなって思えるようになっちゃったもんね。だけどその中で同じように少しでも技を出そうとしてるというか、もうナチュラルにね隙があったら殴り殺そうとするような選手たちを実は僕はずっとチェックしていて、あ、色の綺麗な車だな、素敵、 戦おうっつって顔面張り合おうっていうことです。でルールルールそうで、プロレスの面白いところはルールをいろいろ決めれる。だから要は30分1本勝負っていうのもあれば60分1本勝負っていうのもあるし、なんか10人ぐらいで戦う試合とかもあるし、電流爆破デスマッチ、デスマッチ界ではそんなんもあるわけで、ルールがすごくいろいろあるんですよね。で、面白いかなっていうの、いろいろ考えてる中でそうやってルールを自分たちが思いっきり顔面を叩き合えるルールに設定して1対1で戦うっていうのがはないなと今のところ。でもやりたい。で、まあ僕ともう一人がもし戦うとしたらもうトップウォーターだけで戦う。まあ別に最初からそうなんだけど、ただどうするかですよね。ちっちゃいの入れるか入れないか、勝つためにそれをやるのか、ここまでやったらみたいなのも出てきますし。で、あ、もう1キロ切ったか、どっかで車止めて喋ろう。まだまだあれだから。で、あ、着いたな。サイゼリアに止めますわ。サイゼリアに止めて、あ、サイゼリアなのかな、わかんないけど。ちょっとだけ来てみます。あ、もしもし。あ、お疲れ様です。はいはい。はい。はい。あ、はい、わかりました。11時ぐらいに行きますんで。はい。はい。はい。はい。ここからは純粋デジオタイムです。で、ルールね、ルールのアイ、あ、その、あ、あ、アイデア。いや、本当にいろいろ、もう、山ほど、考えれるなと思って。例えばですけど、まあ、前も言ったかな。まあまあ、重なるとしても。めっちゃ暇な人らの、対戦。ちょっと怒られるな。だけど、長く戦いたい。買ったら2週連続っていうのもありじゃないですか。例えば今週の日曜日戦って、で5匹のウェイトで、土日でもいいですよ。僕らあんまり2日間戦いとかやったことないから。だけど飛ばす飛ぶっていう1週間間空くっていう同じ場所で、ね、またじゃあ来週もう後半戦やって合計で戦うとかっていうのもありだし、時間もできれば長く取りたいから、もう朝から夕方までやればいいと思ってるし、ルアーを例えば3種類だけ決めるとかでもいいでしょうし、あ、別にあのハートビートオンリーではないです。本当に何でもあり。ただ釣りがつまんなかったら次ノミネートされるかどうかはわからないだけで、あのちょっとめっちゃ暑いわ。やっぱ止めると窓開けました。で、そうだな、ちょっといいや、車止めれたからちょうどいいや。ノートがにいろいろメモを取ったから見てみよう。やっぱバーって喋ろうとするとよかった。はい、ついて。その、本当はね、ノート見ながら喋りたかったから。 そんないっぱい書き出せてないんですけど、はい、もしもし。あ、お疲れ様です。はいはい、あ、そうですか。あ、今ちょっとデジを取ってまして、一人で。あ、ちょっと声入っちゃったかな。後で確認します。じゃあ、来るんすね。はい、了解です。あ、了解です。はい、わかりました。はいはい、はい、すいません。まあもしかしたらちょっと編集でカットしているからあれかもしれないですけど、見つけました。 C1 クライマックスルールアン、ルアー1個、マジで1個勝負。まあこれね、面白いけどしんどくなるからあれなんですけど、その1個だけで戦ってなくなったら、もうその人はその後は現地調達でもいいですけどね。とりあえずスタート地点でルアー1個スタートかな。広、どこまでかですね。すれ違った人にもらう、もしくは、拾うまで OK とか、拾うプラスすれ違った人にもらうまでは OK とか、まあ別にとかで決めたりして。でも、もう引っ掛けて、僕らは別になくなることないけど、モグルルアーだと若干ビビりますよね。ならスピナベイトになっちゃったりするのかもしれないけど。とか、手こぎボート対決。牛久沼ロコ二人を、の対決を西の湖でやるとか。片方の人がすごく忙しい場合は、お互いプランをやらないで戦う、公平にするためにノープラルールとか、意外と書き出してないな。なんか喋ってていっぱいいろいろ考えたんだけどな。で、各自で場所決めてもいいって思ってたんですよ、最初。だから、組み合わせだけこっちで1年目は決めたとして、一応ね、今年の1年目のテーマは、前も言ったかもしれないけど、同門対決じゃないけど、1回戦は近い人間同士で戦いたいな、戦わせたいなっていうのがなぜかあって、多分スタートがチームチムシの争いだったからだと思うんですけど、できるだけこうなんかネタが被る人間同士で戦った方が精神が上がるかなみたいなのがあって、考えてたんですけど、でここの組み合わせは2人と僕で喋って、沼で戦う、沼系で戦おうとか。だからさっき言ったみたいに2週連続で、2人でガッチガチに勝負するぞっていうので、1週目ダム、2週目沼とか、そのフィールドを分けてやってもいいでしょうし。めっちゃ恥ずかしいな、横に女の子が車で来たな。まあ、携帯電話で喋ってるとしか思われないでしょうけど。で、 そう、場所、時間、あとキーパー制限40センチ以上とか、リミットメイクの本数を、何本にするか、これは結構重要になってくると思うんですよ。なんかで見てても1本のデカさ対決になった瞬間に試合って普段と全く変わるから、どっかでこれ1本最大対決やるっていうのも面白いなと思うし、僕は今はやっぱ複数の方に興味はあるんですけど、うん、人によっては1本対決やるのも面白いなと思うし、やってみたことのない5本対決って言って結局3本ずつしか揃わなかったりするのかもしれないけど、5になった時の戦い方はもう僕からしたら想定外ですね。やっぱり僕今年とにかく思ったのはリミットがメイク、3匹の試合だったらやっぱ3匹って絶対揃えないといけないんだってどっかで学びました。そのまあこれ言うとだから鼻くそみたいなのを3匹揃えて入れ替えるのもそういうことになるんですけど、それではないんですよね。なんかでもなんて言っていいか分かんないな。結局だから大きいのが1匹で入っても勝てないんですよね、1匹では。それがだからやっぱ3本線の面白いとこで、いい魚はもう今年は僕割と触れてる方で、でも結局成績的にはなんか10ぐらい、ちょっとサイズが下がって当てに行ってた時の2匹とのあの試合と結果的には変わんないかもしれなくて、でも追いパンチですよね。要はボクシングとかでもそうだけど、一発当たった時に次のパンチを当てれるかどうかなんですよね、多分。だからやっぱり一発だけ当たってグラグラってしても KO できないから、綺麗に入らない限り当てて次の返しのパンチが綺麗に当たったら2発で倒れるとかっていうのもあるから、やっぱね試合やってて思うのは、その3匹だったらキッカーが入った時のリミットメイクほど大切なものはないなっていうのが最近の自分のテーマですね。ただ僕の場合スタートはキッカーが入るかどうかなんで、入らなきゃ別に最初から全く揃わなくてもいいと思ってますから、あれなんですけど、うん、まあだからそれで本数とかもあるし、例って言っておきながらあんまり全なんか前に喋った内容とそこまで多くなかった気がするけど、うん、まあでもやっていく中でもっと面白いルールとかいろいろみんなと飲んだ時にこの話題にして、あのメモを取って残していきたいですね。ちょっと美濃だけ対決とかでも自分たちも勉強になりますしね、そこまでそれだけをやるとかないから。で僕もまあ何年間かとか何試合かやったらトップじゃ ないルールにされたとしてもそれはそれで僕はいいと思ってるんですけど、まあ最初からそれやったらネタっぽいから嫌ですね。やっぱ自分は自分のその技の中で戦いたいですね、まだ今は。うん、なんかそんなんで選手によっても色が違うし、まあできるだけ縛ることでなんか硬くなるのも嫌だから、自由な ルアーを決めない、ルアーは別にだから本当に決めないでワームもありなんですけど、あのそうですね、場所時間本数とかが変わるだけでも印象がすげえ試合の戦い方が変わってくるし、あとそうそう、この前の川口湖の時に帰り終わりにちょっとだけこの話をして、まだ言ってない佐々木くんとかに、そしたらやっぱバラバラで試合場所バラバラでいいんだけどって言ったんだけど、まあ何会場か、会場を何回か決めて、そのこの日この週末こことやりますかみたいなので、その3試合ぐらい同じ場所でやってて、でもまあ戦ってる相手は1人だけっていう、あの他の選手はまあ別にその日は関係、自分の対戦相手とは関係ないっていうような、その要はだと僕が助かるって、僕がその僕も試合の日かもしれないけどセコンドじゃないけど、こういうのなんていうんだっけ、委員長として同じ日に3組ぐらいが同じとこでやってんだったら行ってなんかいろいろやるのは助かるなとも思ったし、増えてもう本当にみんなが自分らでやるようになったら、各地でもう勝手に1ヶ月の間にいろんなところで戦ってもらって、その情報がをうまく収集する形を作っていけばいいと思うんですけど、最初は多分僕がてんやわんやするんで、そのなんか川口湖で喋った時に同じところでちょっと何歩か組むっていうアイデアが出た時に、あそれはいいなと、毎週末でもいいし、どっか平日がいい人らは平日でもいいけど、この日試合やるけど皆さん試合 やる組いますかっていうので、 なんかその場所を決めていくっていうのもありかなっていう、だからまあ広げようと思ったらいくらでも広げるし崩せるけど、まあ今年は今年でのでちょっとできる範囲でなんで、ちょっともう一絞りして、まあもしかしたら一回戦は全員同じ場所でやってみよう。今年は日はバラバラで、まあそのこの週開催、この5チーム、1週目は5チームがやります。都合がついたんで、次の週は3チームが戦いますみたいなのでもいいかなと思います。思ってますね、今は。というか多分それが現実的なので、何組かに同じ日に各自が戦ってるみたいなので、ならまあまあこの組み合わせはこういうルールでやってて、で結果はこうだったって、同じ湖で同じ日に違う戦い方でやってて、まあお互いそれはそれで面白いでしょうしね、結果としてもみたいなので、そう考えております。でこれはまあ要は一般の人向けでもありつつ、選手の人らにイメージを膨らませてもらうための放送でもあったので、まあどんな形であれ聞いてもらえたらいいなと思って喋ってたんですけど、まあまあそろそろ行かなくちゃいけない時間になりできたプラス、おトイレに行きたくなってきたので、まあ今回はこれぐらいで終わらせてもらおうかなと。でもうこれでアップします。5回の放送になったんですかね、割とロングですけど、というわけでこれをアップした時にはすでに、何かしら選手の皆さんにはこうどうですかという案内を出しているということで、こうどうなっていくのか分かんないですけど、とりあえず今年実験として、まあ自分たちで楽しもうというあれなんですけど、まあ旗からも見れるような形、そのウェイトの写真とかをアップしていけたりとかできたらいいなとは思っています。あと先週どんな人らかみたいな、はい、 まあ忙しいのからできるかどうか大変ですけど、面白いのは多分間違いないから頑張ってみようと思います。それではまあ選手の皆さんはこれ最後まで聞いてくださったとしたらこんな感じなんで、ぜひどうでしょうかということです。ではでは、長きにわたって撮ってきた、シワンクライマックス放送とりあえず、終了ということで、ちょっと仕事行ってきます。